シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論文です。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あなた、時間をすごい生活してませんか？この数日間は。
まあ、でもね、例年の映画祭に比べたら、本数絞ってるのもあっ
ああ、
て、
そうなのね。
はい。だいぶね、大人になってきましたね。
遅いわ。だって、この2日間ぐらい、映画祭が始まってからというものを、見た映画の話をその日のうちに、ケンス君とお話しして、次の日の朝配信してるってことでしょ？
そうですね。
いつまでそれを続けるつもりなのか。
まあまあ、前半のみでしょうね。
ああ、そうなんだ。映画祭やってる間ずっとそれをやろうとしてるわけではないですよね。
ナイス。
いや、こんな配信してるポッドキャストないでしょ、絶対。
まあ、やっぱね、スペースとかやったりしてると思いますけどね、なんかね。
ああ、そうかそうか。そういうのはね。まあ、もうちょっと気軽な感じがいいのかもしれないけど。なるほど。まあ、ロンベさんがね、自分で好きでやってることだからって。そりゃ、もちろん、頑張ってほしいんですけども、くれぐれも無茶しないように。
大丈夫です。はい。っていうね、今これ収録してるのが、だから、10月30日水曜日の遅い時間で、まあ、東京国際映画祭のデイリーレポート的な配信を、まあ、1日目、2日目でやって、今3日目ですって感じですね。
皆さん楽しまれてるんですかね、映画祭は。
ねえ、ちょこちょこ、友人にも会ったり、
ほうほ
挨拶はしないまでも顔を見たりしてる。
う。
なんか、
顔。
いるなっていうのを確認してる。
まあまあ、挨拶するとなるとね、ちょっとね。
そうなんですよ。っていうのはあるんですけど、だから3日目の今日は、ケンス君がね、アシッドマンのライブに行くってい
ああ、そういうことなんだ。
映画祭に来ないらしいので、今日は僕は2作品見て、石山さんが1作品、映画祭で見て、まあ、この石山さんが見た作品は僕もその2本見たうちの1本、まあ、同じ回を見たので、今日は、3日目の今日は、このトータル2本について、だから速報的に話していこうかと思います。ですね。じゃあよろしくお願いいたしま
よろ
す。
しくお願いします。
で、
1
一
本
本目
目は？
は、石山さんは見てない作品で、僕のみが見た作品なんですけど、コンペティション部門で、上映された日本映画、雨の中の浴場という作品ですね。
これあれでしょ？500回記念の時にラロッカさんがちょっとなんか名前出してた気がするけど。
ああ、そうかもしれないですね。だから、監督が片山晋三というですね。まあ、結構一躍、今、なんでしょうね。名の知られる監督になりましたけど、
岬の兄弟の人？
そうですね。
ああ、
岬の兄弟が、まあ、デビュー長編で、その後、探すっていうね、作品を撮って、
話題になってる
そう
な。
ですね。あと、まあ、短編とか、あと、ディズニープラスのドラマのガンニバルが、非常に評価高くて、あれのメイン監督、クリエイターでもあったってとこですね。あれですよね。ガンニバルは、石山さんじゃなくて、石上さんの方が。
そう。私がもともとやってたポッドキャストの、まあ私の相棒であった石上というものが、関わってた、手伝いに行ったりとかしてた作品ですね。かなり話題になってましたもんね、あれはね。
そうですよね。まあ、石上さんも、まあ、名前もクレジットされてますけど、まあ、どっちかっていうと、石上さんの会社が
そう
やっ
いうこ
たって
と、
感じです
そういう
ね。
こと、
ですよね。
ですです。
作品なんで、まあ、だから、おおって思ったっていうのはね、よく覚えてますけど、その片山晋三監督の新作で、今日の上映がワールドプレミアだったんで、だから、一般観客では、初めて見ることができた機会だったところで
そういう
す
こと
ね。
ですね。
で、まあ、今挙げた探すとか、 ガンニバルとか、みんなそうなんですけど、なんか、現代劇で、クライム的な要素があるんで、イメージがあったんですけど、今回の作品はちょっとそこから外れるような感じで、今回の作品で、柘植義晴原作の、作品なんですね。で、まあ、一つの作品を映画化してるわけじゃなくて、多分、柘植義晴のいくつかの作品を組み合わせたような感じだと思うんですけど、ちょっとね、まずこの作品、まあ、あんまりすごい説明はあんましない方がいいかもしれないですけど、ロケーションがオール台湾ロケーションっ
ほうほう。
ていうことで、まあ、でも、なんか、台湾の話ですよって感じじゃなくて、なんか日本のどこかの、どこかの時代みたいな感じ。
不思議な感じだ。
そうなんですよ。だからよく映画
あ
のクレジットで時
あ。
代とかが最初に何年とか、どこどこって場所が出たりするんですけど、それがないんで、これはいつのどこの話なのか、空想の話なのかっていうのはそこら辺もよくわからないみたいな、とこから始まるんですけど、まあ結構構造的な、仕掛けとかもあって、だんだんそれが分かってくるとこなんで、あんまり僕はな、今、ストーリーを説明してないってとこなんですけ
なる
ど、
ほどね。
まあなんか発表されて、事前発表にあったのは、なんかすごいラブストーリーになってことと、主人公は成田凌が演じてるんですけど、この成田凌演じてる、男は、漫画家の男らしいっていうこと。ですね。なんで、まあ、柘植義晴、原作って言うと、あ、なるほどなって思うようなところもあるし、だから、キャスト全然よくわかってないんですけど、竹中直人が出てて、
ほうほう。
これは柘植義晴だからなのかな、みたいな感じ
そう
のと
で
ころ
す
も
ね。
感じたってところですね。まあ、結構、いくつかの世界、もうまとめかけるわけじゃないけど、まあ、虚実に入り混じるって作品あると思うんですけど、まあ、そういうような部分もあるので、どっちが本当とか、ここは本当のことなのかな、みたいなところも出てくるような作品っていうところで、まあ、結構、途中から全然違うような内容にもなるような感じすらあるっていう、まあ、今までの、片山監督の作品とはちょっと違うなってところはやっぱ感じたなですね。
なるほど。
で、僕、今回見てて、まあ、ちょっとツイッターにも書いたんですけど、僕的には、これが合ってるかどうかわかんないですけど、なんか、雨穴物語みたいだなっていう部分があっ
おお。
た、あったんですよ。場面の演出的なところとか、起こることとかで、思った、二番目ぐらいですよね、思ったんですよ。
ねえ。
だから、これ狙いなんじゃないかな。まあ、この後ね、公開時とかでも、監督インタビューとかいっぱい出てくると思いますけど、なんか、そうなんじゃないかなと思ったんで、なんか
宣
当
言
たっ
です
たら、
ね。
嬉しいなとは思ったし、こういうのを思えるのも、雨穴物語を今年見たからなんですよ、
やっぱ積み重ねですな。
ねえ、ちょっとね、そこはね、思ったんですよ、なんか。
やっぱさ、過去の名作見てるとさ、そういう
はい。
瞬間が結構多くなってくるの
うん。
はちょっと嬉しいよね、やっ
そ
ぱ。
うなんですよ。雨穴物語のその感想会社さんでる時も、そういうことを僕ちょっと話したと思うんですけど、まさに、それを感じたっていうとこなんで、
かなり早い段階で効果が
はい。
出ましたな。
もうやっぱね、有名作は見とくもんだ なっ
見
て
とく
思う、
もんだな。
って思いました。
なるほど。
はい。まあ、感想はそのところなんですけど、今回だからワールドプレミアなんですけど、なんか監督も大佐が来なくて、出演の成田凌さんと、まあ、2番手に名前が来てる中村恵美子さんと、あと、台湾が舞台の作品で台湾の女優さんも一人出てるんで、その方も3人来て、舞台挨拶だけじゃなくて、Q&A もこの3人が答えるってい
なる
う。
ほど。監督が不在で Q&A ってのも珍しいですね。
そう、面白いなって思いながら見ましたっていうとこです
だって
ね。
聞かれてもそれは監督に聞いてくださいって話もあるわけでしょ、結構。だからあれか。 現場と話とか演技の
うん。
話とかについての Q&A が多かったのかな、じゃ
そうですね。
あ。
まあまあ、そういう機会もいいかなとは思いましたけ
確
ど。
かにね。
はい。で、まあ、この作品、東京国際映画祭ではあと2回上映があって、2回目が11月3日、日曜日の、夜8時半、20時半からの上映で、この上映は、Q&A に片山晋三監督が登壇されるということなんで、まあ、こちらのチケットまだ取れますんで、ちょっと、片山監督の Q&A、なんか質問したいとかいう人は、この回を
目
選
指し
ぶの
て
が
ほ
いいか
しい
なと。
と。じゃあ、なんか用事っていうか、なんかあったのかもしれないです
か
ね。
もしれないです
外
ね。
せない何かがね。もしかしたらアシッドマン見に行ってたかもしれないですね。そんなわけないか。
で、もう一回、三回目もあって、で、それが11月4日、月曜日、これ、振り替えで休みの日だと思いますけど、お昼の13時5分から、これはヒューマントラストシネマ有楽町って結構ちっちゃいとこでやるんですけど、さっき見たらもう、Q&A と
な
か
かっ
何もない
た？
ですけど、あと
おお。
数枚ってとこなんですけ
ほう
ど、
ほうほう。
ちょっとこれがここまで売れてる意味がわからないっていう感じ
まあ、
で、
行きやすいタイミングなのかな？休みだからっていう。
なんですけど、雨の中の浴場、一般公開が11月29日なんで、なんかこれ見るんだったら、
もう、公開待てばいいと。
お金待った方が僕はいいような気もするんだけどな、とはちょっと思ったって感
まあ、
じで
席
す。
数が少ないから売り切れてるって
もち
と
ろん
ころもあ
そ
る
れ
の
もあ
かな？
ると思いますね。あと祝日で休み、休みももちろんあると。まあちょっと早く見れるっていうのもありますけど、まあ、狙うんだったら、この監督 Q&A の回の方がいいかなってとこではあるってことです
なる
ね。
ほどですね。この映画ちなみに、美術チームが私、がっつり知り合いで、この人たちね、あれですね、NHK の、岸辺露伴のドラマやってるでしょ？あのチームなんですよ。
なるほど。
で、結構いつもいい美術やってるので、この映画も美術的にはなんか見どころありました？
まあだから、前編台湾だから相当準備していったんじゃないかなっていう。
ちょっとその不思議な感じっていうのがやっぱり、柘植義晴の漫画とかもね、ちょっとまあ、線の歪んだ感じというか、幻想的な感じはちょっとある。やっぱ映像にするときにどう見えるのかっていうのは気になるとこだから、そういうとこで発揮
そうです
されて
ね。
るんですかね。
オールロケーションとはいえ、その室内のシーンが結構多いんで、その漫画家の家であったりっていうのがあるんで、で、もうこの台湾の女優さんも言ってましたけど、撮影の準備は本当完璧だったって言ってて、だからスタッフとか含めて皆さん、日本のスタッフの人を褒めてましたけど、もうがっつり準備をされて、あとはもう撮影するだけっていうとこで、現場では入られてたってこと
あ
な
れ
ん
なんす
で。
かね、台湾での撮影との差異がその辺にあるんですかね、もしかしたら。
なんかね、そんなにすごい準備が完璧ってすごい言ってたぐらいだから、
びっくりしたん
まあ、
だ、じゃあ。
台湾の映画はそれほど
ということですよね、
映
き
画を
っと
作り
ね。
ながら準備する部分もあるのかなと思いながらちょっと聞いてましたね。
まあ、そういうイメージはありますよね、確かにね。
まあね、アジアはね。
なるほど
まあそう
な。
なのも聞いて面白かったですっていうのは。
ちょっとそれで思った話すぐ終わるんですけど、京極夏彦先生の、毛量の発行の映画あるじゃないですか。
そうですね。
あれって、なんかちょっと昔の時代を表現するために、中国かなんかでロケしてるんですよね。
そうですね。
あれがなんか微妙に日本じゃないな、これ、みたいな、その不思議な、雰囲気を醸し出してんだけど、それが、なんか、狙いなのかどうなのかわからないですけど、京極先生の世界観にちょっとなんか、絶妙にマッチしてていいなと俺はいつも思ってるんですけど。
そうですね。あそこは狙い通りだし、一作目の運命とは全く違う世界観になってるっ
全
て
然
いう
違
の
うよ
が。
ね。違いすぎるだろうっていうのも、まあ確かにある。まあ、あ れ
まあ
は
ね、
監
監
督
督
の
が違
味
う
もあ
か
る
ら
し
ね。
ね。
それはいいと思います、全然。
全然いいと思います。
ミッションインポッシブルと同じで監督変わればってことだと思いますね。
そこを楽しむっていうところでもありますから
本
ね。
当そう思いますけどね。
こんなに違うんだっていうね。
という一本目は僕が見たんで、で、じゃあ、後半2本目に行きたいと思いますけど、こちらは石山さんも僕も同じ回を見た作品で、部門としては、アジアの未来部門で上映された、こちらも日本映画、 ミッシングチャイルドビデオテープとなります。こちらは監督が近藤良太監督で、こちらもこの上映がワールドプレミアなんで、
そうです
一
ね。
般観客としては、今日の上映が初めて。一般観客が見る機会としては今日の上映が初めて、機会であったってとこですね。で、こちらは、事前に、あれですよね、石山さんが、元となった短編の方も見られてたって
そうですね。角川が主催した、日本ホラー映画大賞っていうのが2022年に開催されてて、で、その年は近藤良太監督は、その音が聞こえたらっていう、作品を出品してたんですけど、それは大賞を惜しくも逃したんですけど、その時大賞だったのが、皆に幸あれっていう映画で、これはその翌年に長編映画化されたので、ちょっと話題になってたんですけど、で、その第2回がその翌年に開催されてて、だから2023年に第2回があって、その年にこの短編版のミッシングチャイルドビデオテープが大賞を取ったんですよね。で、この度長編化されたのが今回の作品だということで。
なんかそれ対象を取ると、この商品が取れるみたいな。
そういう商品、まあ特典なんですよね。
みたいですね。
なんか、だから2025年、だから来年の1月の24日に、このミッシングチャイルドビデオテープは劇場公開されると。
そうですね。
いうことが発表されてるんですよね。今日、劇場に入ったらさ、5秒でロンペイさんに 気がついたから、ロンペイさんっつって。まあ、いるのはしてたんですけどね。まあ、あんなにすぐ気がつくとは思わなかったんだけ
客層の話言うと結構ガチのホラー
ど。ね。
ファンみたいな人が結構ね、いましたね。
男性が多かったですかね、やっぱね。
男性もいましたし、海外の人もいたし、女性もいたしっていうところで、なんかね、やっぱね、皆さん、一張羅ホラー映画 T シャツみたいなの持ってて、来てくるんだな、こういう時にって思いましたね、なんかね。
ねえ、まあ、ちょっと特殊な方々が集まってたような雰囲気はありましたけどね。
そうですね。僕、今年の東京国際映画祭、初日に悪魔の生贄パーカー着てきちゃったから、今日だったなって思いましたね、なんかね。
いいよ、もう 見ないんだよ、誰も。暗いんだから、映画始まったら。そう。舞台挨拶は、近藤監督と、主演の、お三方がいらっしゃってて。
そうですね。杉田ライルさん、平井亜門さん、森田心さんっていうメインの3人の役者さんも来られてたってところですね。
なんかロンペさんに聞いたところによると、森田心さんは結構これから、もうすでにか。
そう、結構キャリアのある方だったんですけど、今年、庄司博監督の辰巳っていう作品が公開されて、その役どころがすごくて、結構映画ファンの中では、の心をつかんだ、だと思うんですけど、心
心
だ
だ
け
け
に。
に、言われる前に言うやつ。
でもね、庄司監督の辰巳って、もう2019年ぐらいから作ってて、すごいね、ポストプロダクションに時間かかっちゃった作品なんです
あ、
よ。
なるほどね。
だから、早く公開されてれば、もうとっくに映画ファンに発見されてたんですけど、やっと今年見つかった森田心っていう感じ。
でもやっぱそれだけこだわったからってのもあるのかな。
そうかもしれないですね。いや、素晴らしいし、今僕、テレビドラマとかも今年結構見てますけど、テレビドラマとかでも結構活躍
ほう
され
ほう
てる。
ほうほうほうほう。
いい役どころやってるなとは思ってる方なんで、僕、生で見たの初めてだと思いますけど、いや、もうなんか、嬉しくて、写真撮っちゃいまし
いいですね。
たね。
そう、だからその、短編版の、その、ミッシングチャイルドビデオテープを見る機会っていうのが今度あって、まあ、かなり、近藤監督は、その機会はレアだろうと思うから、まあ、見たい方は、それを逃さない方がいいということなんですけど、11月の13日に、まず、その、1年目に発表した、その音が聞こえたら、が、 劇場で見れると。
うん。
で、翌日の14日に、ミッシング・チャイルド・ビデオテープの短編。で、もちろんそれだけじゃなくて、その年に発表された、別の候補作と一緒にまとめて見る機会があって、これね、詳しくはね、日本ホラー映画大賞の公式の、X のアカウントをフォローして、調べると出てくるので、そこから多分そのチケットの買い方とかも、細かく書いてあると思うんで、ちょっと調べてもらうといいかなと思いますけども。
なる
うん。
ほど。
今年ほら、石永菊絵を探してますってさ、
ああ、テレビ
そう。
ドラマなんですかね。わかんない いで
や、
す。
なんかね、行方不明展っていうのがあって、その一部の、コンテンツだと思いますけど、映像コンテンツだと思いますけど、それも近藤監督が、手掛けてるんですよね。全部じゃないと思いますけど。
なるほど。
だからそれも合わせて多分ね、情報として、そこでもその流すみたいなんで、その映像。うん、だからそういう機会がどうも。あとなんかホラーについてのお話をいろいろと、多分清水崇監督がいらっしゃって、そういうお話もなんかあるみたいなので、まあホラーファンは、行くといいと思います。もうその頃にはあれも、国際映画祭も終わってるからね。うん、まあちょっと、行ける方は行ってみるといいのかなと思いますけど。はい。う
で、まあ、今日見たそのミッション
ん。
チャイルドビデオテープなんですけど、だから僕
どう
は
でし
短編
た？
を見れないで見
う
て、比較はできないんですけど、
ん。うんうん。うんうん。
だから、僕はホラー映画の感想でいろんなところで似たようなこと言ってるんですけど、やっぱジェフ・ホラーの好きなところというか、他国のホラーより優れているところって、やっぱ何かが起こりそうな場面の怖さだと思うんですよね。で、実際には怖いこととか、異常なことがスクリーン上で起きてるわけじゃないのに、なんか出てきそうとか、起こりそうな怖さっていうのが、実は僕がホラー映画を見ていて一番感じる、一番怖いって感じる部分で、だから僕の中では、今さっき名前が出た清水崇とかが、劇場版の呪怨1、2とかを作った頃とか、その前のビデオ版とか作ってた、90年代終わりとか2000年代頭ぐらいに、特にね、劇場版呪怨1、2を見た時あたりに、今まであった J ホラーの系譜にあった、その何かが起きそうっていう場面の怖さを、なんでしょうね、そんなホラー映画に詳しくない僕でもはっきり認識した頃だったと思うんですよ。で、それがもう20年前ぐらい。なんですけど、だから、まあ、これってハリウッドホラーにはないなと思っていて、その後、ジェームズ・ワンとかが一部自分の作品取り入れたりしてきてはいると思うんですけど、だから僕、日本のホラーがそっちの路線で勝負しようっていうのは、方向性的には賛成で、ただ、誤解してほしくないのはその方向じゃないとダメだって思ってるわけじゃないんですけど、全然違う方向の白石浩二監督の作品とかすごい好きなんで、で、今回の映画は、その明らかなその怪異とか、スクリーン上で起きていないところで、なるべくやろうとしてるのはすごい伝わってくる感じがしていて、ただ、今回の映画はめちゃくちゃ怖かったかというと、そこまででは僕なかったんですね。で、その作り手の意図を、とか、こういう怖さを見せようっていう方向性はもうわかるのに、なんかなぜそこまで恐怖がなかったのかを、ちょっと考えたかなってところではあるってところですね。まあそこが結構、見終わって、ちょっと、どういうところでそう思ったのかなっていうのは考えちゃったかなってところですね。まあ、あともう一点は、まあ、ミッシングチャイルドビデオテープなんで、VHS に収録された映像というのが出てくるんですね。まあ出てくるとは思ってたんですけど、ただその映画の構成的に序盤でその映像を出してくるのは結構引き込まれる感じがして、なんか配置的に良かったかなっていうところではあったかなってところですね。あと全然ホラーの感想じゃないんですけど、そのさっき言ったメインの3人の出て方というか、最初の絡み方みたいな部分は、ホラー以前に結構うまく見せてるなって思って、僕そういうところに結構感心したなっていうところではあったかなって思います。だから、すごい、 感心した部分と、高校ちょっと足んないなって思った部分両方あったかなっていう場所ではあったかな。
なんか、近藤監督って、僕とか論平さんよりも、ちょっと若い世代の方だと思うんですけど、で、近藤監督がインタビューで言ってるのは、なんか、かつて自分が少年時代に、心底震え上がった J ホラーをもう一度復権させたいということを言ってて、だその頃怖いと感じてた映画の表現を、まあ、まだまだ古びてないっていうことを証明したいっていうふうにおっしゃってて、で、多分そういうのってテレビでやってた、学校の怪談とか、なんか、そういうのって僕あんま通ってなくて、で、なんか、でも結構人気あるし、なんかちょっと下の世代からはよく名前を聞くホラーだな
そう
と
で
思って
すね。
て、多分その辺の感覚が、やっぱなんか VHS の感じとかの絵の怖さの感じ方とかってあると思ってて、僕らにとってはもっと前のものの方が怖く感じるんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりリングとかの感じ、まあ VHS とはちょっとそんなに離れてないかもしれないけど、古い映像の、羅列にやっぱり触れ上がりましたもんね、やっぱね。怖が、あの、例の、例の映像っていうか、あれ怖かったなと思ってて。ああいうなんかちょっと、昭和の感じの方が怖いんだけど、この世代って、平成にもう、怖かった時代が映ってるというか、いう気はちょっとしたんですけど。だから、復権させたいとは言いつつも、やっぱり新しい感覚ではあるのかなとはちょっと思ったんですけどね。
そうですね。やっぱり、ただの、先にあるもの、系譜にあるものってだけじゃなくて、明確に、なんだ、こっちの方向行きたいとか、もっと言うと、だから、これはやらないっていうような、
そうね。
結構制限を課してる感じすらか、思うってとこですね。だからね。
今日映画終わった後、ロンペさんとさ、また車で帰ったんだけど、その時にも話したんですけど、まあ、いわゆるジャンプスケアっていうやつを、この映画では極力抑えて作られてるのが、もう意識的にもうそれは感じるんですけど、まあ、それでも数回はあるんですよね。
まあ、それに近い
で、
ようなところがありますね。
で、僕はやっぱその数回はすごくいいなと思ったのが正直にあって、で、その時も話したんですけど、まあ、ジャンプスケアイコール悪っていうか みたいな風潮があって、それは違うだろうって話したと思うんですけど、だからさっき言ったみたいに、海外のホラーはジャンプスケア。だからあかんと。で、邦画はじめっとじわじわ怖いから良いって、それは一理あると思うんですけど、だからといって、ジャンプスケアが出てきたら条件反射でそれは良くないホラーだっていう認識は、俺は間違ってるとは思ってて、その使い道の話だと思うんですよね。で、それをすごく強くこの映画を見て再認識したなというのがあって、ジャンプスクエアを、スクエアじゃないや、四角になってどうすんの ジャンプスクエアを、有効に使うための、準備とか、そういう丁寧な構成と演出がしっかりされているので、すごく効いてるシーンになっていたと思ってて、あそこはやっぱり良かったなと思いますね。
そうですよね。
近藤監督、もともと、映画の学校で、講師で来てた高橋宏監督、まあ、脚本家というか、監督というか、に指示してて、私たちの好きな、霊的ボリシェビキの助監督やってたんですよ
他はやっ
ね。
たってことですよね。僕の大好きな。
そう。で、その後、ネットフリックスの呪怨、
これも好きですよ。三宅唱のやつでしょ。
そう、も、助監やってたらしいんで、まあ、さっ
あ
き
れ
ね、
もね、いい場面ありますよね。
呪怨の話も出ましたけど、いい場面あるんですよね。やっぱりそういういい現場に揉まれてきたんだろうなっていうのはやっぱり感じるし。
そう。で、やっぱそこですごいものを見て、そことは違う自分
そう
なりの
ね。
表現を見つけようとしているのも、もちろん感じるっていうところではありますね。
で、やっぱホラー映画いろいろ見てると、こういう怪異が起こる場所っていうのが、 いろんな場所がもちろんあると思うんですけど、都市伝説だったり、学校とか、その地下空間とか、まあ住宅街の中とかいろんな場所あると思うんですけど、昨今だとそのインターネットの中とかね、そういう場所で起きる怪異っていうのもいろいろあると思ってて、で、まあ僕が好きな YouTube の、チャンネルで ZOZOZO っていうのがあるんですけど、それを作ってる皆口さんっていう人も、こういう石永菊江とかの仕掛け人やってて、フェイクドキュメンタリー Q とかのやってる人なんですけど、まあ多分近藤監督とも、なんかお仕事いろいろされてると思うんですが、もうその辺のなんか動きとかつながりとかはもう多分来年再来年になってくると、もう絶対ホラーファンにとっては、知らずにはいられないムーブメントになってくると思うんで、今のうちにこのミッシングチャイルドビデオテープは押さえといた方がいいのかなっていうのはより思ったのはあります。で、
そうですね。
その王道にホラーの場所っていうか怪異が起きる場所ってやっぱり山だと思うんですよね。まあ山と廃墟。山ってのは昔から神様がいる、もしくはもののけの類がいる場所っていう感覚は日本人の中だけじゃなくて多分世界でもそうだと思うんですけど、やっぱなんかいるんじゃないかっていうのは皆さん感覚としてあると思うんだけど、まあ今年雪次さんっていう方が書いた、近畿地方のある場所についてとかもやっぱり山が舞台になるホラーなんですけど、考えてみると近藤監督ってその、コロナ禍の「禍」に「話」って書いて「川」っていう、怖いウェブサイトがあるんですけど、その中の一つで「アイスの森」っていう話があって、それの映像化がそもそも多分かなり彼の中の初期段階のホラーの映像作品だと思うんですけど、YouTube で見れますけど、それもやっぱりその山の中、森の中で起きるんですよね。で、その、まあ、ミッシングチャイルドビデオテープの短編の方でも、その、この長編の方のロケ地とは当然違うロケ場所でやってるんですけど、そっちもね、すごく見事なロケ場所を選ばれてて、やっぱり森で撮影するのって多分大変だと思うんだけど、森と廃墟と、のホラーの相性の良さみたいなのはすごく、この今回の見てもやっぱ感じるんで、なんかそういう新しい中にもその古い、昔から脈々と続くホラーの感覚っていうのをやっぱり、今でも通じる価値観として、復権させようとしてるのを感じるので、なんかやっぱ楽しみだなとはやっぱ思いましたね。
島さん、
あ、ごめんなさい。
がっつり30分超えちゃった
ごめん
ね。
なさい。はい。
あれですね。
終わりまし
この
ょ
映画祭終わって
う。そう
から、
ですね、ちゃんとね。
終わってからのいつものね、
そうでし
皆さ
た。
んの感想会というのをや
しまった。
る
はい。
んですけど、石山さんはね、もうこの作品やるっていう宣言をされてますんで。
これと別にやるんですね。これかと
やり
思っ
ます、
ちゃっ
やりま
た。
す。
は
やり
い、
ま
ごめんな
す。
さい。これレポートね。
な
は
ん
い。
で、そこで、ちょっと、まあ、ホラーの話とかね、そこら辺に広げてもいいと思いますし、そこで話せたら、さらに話したらな、とは思います。
カットしてくだ
で
さい。
すね。で、この東京国際映画祭でのミッシングチャイルドビデオテープはもう一回上映がありまして、それが11月2日土曜日の、20時15分、夜8時15分から、こちらも、Q&A 舞台挨拶があっ
るみたいです
て、
ね。うん。
で、森田心さんは、この回は来ないですけど、その他の、俳優お二人と、近藤監督は、今日と同じように登壇されるということなんで、まだチケットありますんで、いち早く見たいとか、監督とかの話聞きたいっていう人は、この回、まあ、土曜
それ
日
で
の夜
す。
なんでね、見やすいかと思います。
確かに。
なんで、そちらを見ていただければというところだと思いますんで、ちょっとチェックしていただければと思います。
途中で止めてくれ。
はい。まあまあまあ、ちょっと、そんな感じで、 3日目の2本ですね、について、ちょっと石山さんとお話させていただきました。多分映画祭レポートでは石山さんこの回のみの出番だと思いま
そう
すの
ね。
で、はい。また、次は2人かもしれないですけど、またよろしくお願いします。
そうで
です
す
ね。
ね。
はい。車で送っていただきありがとうございました。
今が一番ホラーでした。
はい。まあ、ちょっと、なるべく映画祭前半何本か、あと、この、デイリーレポートみたいなのやりたいですけど、後半やらないと思いますけど、まあ、もしやったら、そちらも聞いていただければと思います。ですね。はい。
ほどほど
そ
に
れ
し
で
ては
。
ください。
はい。ありがとうございます。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また、次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
頑
す。
張ってください。
はい。